昔、神社村の御堂沢というところに国蔵様が祀ってありました。この国蔵さんの裏山には悪さばかりするいたずら狸が一匹住んでいました。この近くの小さなお寺には諸心さんという和尚さんが住んでいました。このいたずら狸は子供に化けて和尚さんや子供たちと遊んだり、お寺のお供え物をこっそり食べたりするのでした。お堂の中には今日もおいしそうなお菓子やお餅やいろいろなものがたくさんお供えしてありました。いたずらだぬきはこのお供え物をちらちら横目で見ては、
おいしそうだな、今夜もありがたく頂戴するけね、
心の中でつぶやいてほくそえんでいます。そうです、このタヌキ、子供と遊ぶふりをして実はお供え物の様子を見に来ていたのです。日が暮れて子供たちが家に帰る頃、タヌキも一緒におとなしく裏山の巣穴に戻っていきました。その夜のこと、和尚さんはいろりのそばで気持ちよさそうにうとうとと居眠りをしていました。するとお堂の方でことことと変な音がするではありませんか。さては昼間のいたずらだぬきだなと思い、そっと覗いてみると、なんとあのたぬきがお供え物を全部平らげて、舌をペロペロ舐めながらお堂から出ていくところだったのです。
やいやい、また今夜もやられたか。でもまあ、これもタヌキへの御仏の慈悲じゃ。仕方がないの。
ニコニコと和尚さんは笑いました。けれども、幾日かたってお供え物が上がるとまたタヌキが盗み食いに来ました。昼間、お堂の丸い立石の陰に隠れて様子を見ては、夜、ごっそり食い荒らしていくのです。そんなことがあまりに度重なったので、さすがの和尚さんも、堪忍袋の尾が切れました。
いくら御仏の慈悲でも、これでは困ったものじゃ。何かこのタヌキを懲らしめる方法はないものかのう。
しばらく腕を組んで考え、
そうじゃ。
ポンと膝を打つと、良い考えが浮かんだのか、和尚さんはニコニコして外へ出て行きました。次の晩、和尚さんはちょうどまんじゅうくらいの大きさの石をいろりで焼いて焼き石を作りました。そして下げてきたお供え物のまんじゅうをお盆に積み上げ、その中に焼け石を入れていろりの端に置き、自分はそっと 難度の方へ入っていきました。
今にタヌキが出てきてお盆のまんじゅうを食べるに違いない
と、和尚さんはにんやりしてタヌキ寝入りをしていました。すると案の定、いつものタヌキが入ってきました。
いやー、お堂に何もないと思ったらこんなところにあったっけ。今夜は特別おいしそうなまんじゅうだ。
タヌキは大喜びです。早速いただこうと足音を忍ばせていろりのそばに近づきました。炭火はポカポカと暖かく、まんじゅうもそれはいい匂いです。タヌキはお盆のまんじゅうに手を伸ばし一つ食べました。
こんにゃうまいな。和尚さんに見つからんうちに全部食べちゃえ。
今度は両手で手早く口に投げ込みました。ところがあんまり急いだので先ほどの焼け石を口に入れてしまったから、さあ大変です。熱くて熱くてたまりません。手と口の中は大やけど。お供え物を盗み食いした罰です。
あーちち、あーちち
ーと泣きながらお寺を飛び出したタヌキは、石灯籠や丸い縦石などにぶつかりながら沢の方に飛んでいきました。タヌキは沢の水でやけどの傷を冷やしながら、
主人さん、主人さん、もう二度とこんな悪いことはいたしません
と初心和尚さんに謝りました。それからはタヌキのいたずらは一切なくなりました。心を入れ替えたタヌキに初心和尚さんは時々お供え物を分けてあげましたとさ。今でもこの沢の名を初心沢と呼んでいます。こんな古い昔話、国蔵さんに聞いてみたいものですね。この昔話には他にも違った懲らしめ方のお話がいくつか残っています。おしまい。